どうも、オレンジです。
今、香港カンフー映画ブーム到来。現在はですね、ジミー・ウォング主演の片腕必殺拳、こちら見ております。誰も戦いたくないよね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。3月も、下旬になってきましたけれども、どうですか？今、まあ、僕絶賛忙しいんですよ。すごい、3月末まで、てか4月の頭まで大変な状況になっておりまして。
もうちょっと何が忙しいか伺ってもいいですか？
仕事がそもそも忙しいんですけど、三つ抱えている仕事が全部締め切りが続いているっていうところもあってっていうのと、
はい、
予定、なんだかんだね、3月って、わかんないです。僕もこれがタイミング的にどういう理由なのかわからないんですけど、
はい、
なんか、カルチャー好きにとって、魅力的なイベントが結構立て込んでいるのとっていうところで、
オレンジさんが個人的に好きなものがあるっていうわけではなくて、カルチャー好きっていう、こう大きな流れがあるってこと？
個人的に、今僕もどういうイベントかって眺めてて思いましたけど、結構学生さんが、はい、まあ卒業展みたいな感じで、やるものが多いかもしれないですね。
おうおうおう。
成果発表みたいなのをこの3月末というタイミングでやられるので、みたいなのがもしかしたら多いのかもしれないな。
あ、じゃあそういうのを好んで割と、オレンジさんはチェックするし、世の中のカルチャー好き？カルチャー好きってなんだろうな。わかんない。そういうのをチェックしておかなくっちゃ、みたいな、そういう状況なんですか？
なのかもしれないですね。
いやいや、あなたがそう言うからさ。まあまあでも、うん、いや、そういうのも忙しい。まあでも仕事が基本的には大変だからっていうことですか？
そうっすね。ポンさんはどうですか？
僕は結構のんびりとしたもんですよ。
あ、そうなんだ。やっぱ人によるんだっすね、この仕事時期
は
ね。
いや、それはそうだと思いますけど、まあ、確定申告が一旦終わったので。
ああ、はいはいはいはい。
はい。まあ、のんびりして、のんびりしていられないんですけれど、はい。はい、ちょっと、のんびりしちゃってますねっていうか、はい。急がなくっちゃ。はい。
確かにそうですよね。確定申告3月16かな？今年は。で、終わりでしたしね。本当、僕も例年は2月の中旬にはもう終わらせているので、確かにそれもあったのかもしれないな。確定申告のやり方も今年ちょっと変わったりしたので、そこら辺が自分の忙しさにも影響してたのかって今気づきましたね。そうかそうか。
あ、だからあれですよ。暇だからってわけじゃないですけど。
うん。
オレンジさんが教えてくれたあのメモ。
はいはいはい。
このメモって言っても伝わらないんで、いや、一応説明すると。
そうなんだよね。
まあ、オレンジさんこの前、ね、日記についての話をしてくれたんですけど、その時に、はい、まあ、手書きの日記なかなか書きにくいから、うん、オレンジとしては、なんかメモというやり方を取っていると。
はいはいはい。
で、まあ、
ライターの、ね、方が。
いろいろ調べたら、
やり方ですね、
はい。全然説明が分かんなかったんですけど、なんかノートってサービスがありますけど、ノートってサービスで、まあ、一行ずつ、まあ、日常で気になったこととか、思ったこととか、うん、まあ、目に入ったこととかを、まあ、いわゆるちちゃっとこう、数文字でメモするみたいなメモを、まあ、ツイッターとかそういうものにまとめて書く、その瞬間に書くんじゃなくて、まあ、なんかまとめて、10行か20行かバッと書いて、で、ノートにあげるっていうことを、まあ、メモと呼んでいるということなんですけど。
そうですね。
なんでまあ、文章に特にしなくてもよくて、
うん、
まあ、一個一個、まあ、詩と言うと変だけど、なんか気がついたことを書くみたいな。で、時系列も、なんていうか文脈も特に、まとめなくても良いみたいな、そういう感じのことを、オレンジさんはやってますと、おっしゃってて、うんうん、で、オレンジさんのやつ見たんですよ。
ほうほう。
おー、やってる。おー、結構やってんだと思って。
結構そうですね。なんか毎日一応形として続けている。まあ書いてないっていう日もあるけど、そうそう。はいはい、続けてるのは多分、僕ぐらいなんじゃないかな。わかんない。他のあれを見てないからわかんないですけど。
なんで真似始めました。
あなた日記書いてるでしょ、別に。
日記は書いてますけど、まあ別に、はい、いいじゃないの。なんで怒られてんの、俺今。
僕はどっちかというと日記で書く代わりだから、大変じゃない？日記も書いて、みたいなこと考える。
別に、いやいや、大変になったらやらないようにしようと思いますけど、とりあえず、僕毎日はやらないようにしたんで、
はいはい。
はい。必ず毎日とかって思わないで、まあ、うんうん、気がついたことをメモしておいて、で、僕はほら、日記は人に見せないようで、ようなやり方でやっているんで。
そうですね。
だから、非公開の日記はまあ別にあるんですけど、うん、まあでも公開つってもなーとかっていう話をこの前してたから、じゃあ一層ちょっとその公開、まあ公開つったってあんま人が見てるもんじゃないから、なんか、この人気のない人のああいう公開メモってどういう意味があるのかわかんないんですけど、まあちょっと、うん、はい、真似して試しております。
なんかどっちかっていうと本当に何だろう、自分自身のモチベーションみたいなとこありますよ、公開するっていうのは。なんかそうしないとやっぱり自分の中だけだといつでもやめていいと思ってるので、続けるためのモチベーションと、で、続けるっていうことに多分あれは形としては意味があるから、うん、その書くことがないとか書けないっていう状態そのものを記録しておくことが後々意味が出てくるものだと思ってるんで。
難しいな。なんか俺はとにかく思いついたことを、なんか忘れちゃうんですよね、私。
うん、うん、うん。
はっと思ったことを、なんか、どこにも、メモしないとどっかに消えていっちゃうし、まあ、それが僕の栄養分になってはいるんですけど、まあ、栄養分になってはいるやつをちょっと残しておいたら、おもろいかなとか、あと、短いけど言語化するじゃないですか。お姉さんやってるように。はいはい、うん、だから、お姉さんのやつとか、あと、やっぱね、ノリがあるの。その、オレンジさんが元とされてるライターさんのやつもそうだし、オレンジさんのやつも、あ、なんかこの人のノリって短い文章だけであるなって思ったんで、うんうん、あ、このノリっていうのってなんだろうみたいな、なんかそういう意味では、覗くのも面白いし、
うんうん、
ああ、メモを教えてくださってありがとうって、はい、思っておりますよ。
なんかこのまま多分大して普及しないままになってく感じもしますけど、まあまあやっていく分にはね、面白いなと思います。
普及とかは別にいいんですけど、うん、でもまあちょっと伸ばしてあれですけど、有吉クイズの、
はいはいはいはい、
メモドライブってあるじゃないですか。
多分それも多分、あさとさん、ライターの方のあれにはあるんだと思いますけどね、元ネタ的なものにはね。
でもメモドライブ、まあメモドライブがっていうよりかは、なんか、思いついたことと喋ることと行動することって全部別じゃないですか。
うんうん。
だけど、だいたい思いついたことってこう人の前に言わないし、なんならこう、やっぱり後で、あれは面白かったとか、ああいう時こうだったってこう、まとめて喋るときにこぼれ落ちる何かってあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、そういう風なものを可視化するっていう意味では、なんかまあ、場合によっては、なんか一緒に出かけてた人が、見て、あ、こんなこと思ってたんだ、みたいな、そういう感じになれるかもしれないから、なんか似たような感じもあって、うん、面白いなとも思いますね。
だからメモドライブのリアルとメモの関係性みたいなものが、僕にとってのやっぱ X、ツイッターと、ノートの関係性に近いのかもしれないですね。X の方で書いていることの裏側でどんなことを考えているのかっていうことを、まあメモにするみたいな。
おおお
多いかもしれない。
ああ、そうか。だから、X が表っていう感覚なんだね。もうすごいよね。オレンジさんの、あってもオレンジさんの表はわからないってこと。どういうこと？
あったらあったらもう、なんか最近本当会話する機会が増えちゃったので、うん、あれですけど、
うん。増えちゃったって。
まあでも。
またそれはまた別なんだ。
だからそうだな。二重三重に今あるのかもしれないね。そこで出せるもの、出すものっていうのはね。
はいはいはい。でもまあそれが面白いよね。その人間のいろんなことが実は切り取れるしカットできるし、自分もここを見せるとか、ここちょっと角度変えてとか、なんかそういうことをもう瞬間瞬間やってるっていうことがリアルタイムでわかるっていう、まあそういうことを客観視できる 運動というか、はい、メモってそういう感じがして楽しいですね。
結構若い子はそこら辺当然なのかもしれないですね。TikTok やらインスタライブやら、そういうものを前提として生きてる。まあ、B リアルなんていうね、ちょっと怖い、SNS もありましたから。
なんだっけ、それ。
そういう、はい、だから、その時、なんかランダムに時間が指定されて、
はい、
その時の自分の身の回りの写真をアップしなきゃいけない SNS ですよ。
ああ、まあ、ゲーム的といえばゲーム的なものなんですかね。
本当の日常的な自分自身、飾ってない自分自身っていうのはどういう状態にあるのかっていうことを友人と紹介して、うん、僕は怖い、これがある時代に生きてなくてよかったなと思いましたけど、はい、生きてなくて、生きてはいたけど、そうですね、高校生とかじゃなくてよかったなと思いましたけど。
まあ背を向けてる状態ってことですかね。
やりたいですか、ポーさん、 BDR でやりたいですか。
まあでも 100% 1日をなんか記録できるならそれはちょっと楽しいなと思ったりはするよ。
本当、それを公開したい。
ああ、そうだよな。やったことないけど。
面白いと思いますよ。いきなりこの年齢でおじさんがそれ始めてきたら、B リアル参入してきたら、それはそれで面白いと思います。
おじさんとか自分で言うやつはやっちゃダメだと思いますけど。でも、なんか、まあ、どうだろう。そうね、おじいさんですけど、トゥルーマンショー的なことになるのかな、うん。
確かにね。
ちょっとでも、なんか客観視されるというか、そのね、世界中に主人公がいっぱいいるんだっていうような意味では面白いなと思うし、まあちょっと恐縮ですけど、やっぱり世界のね、例えばトランプが見てる世界を見てみたいとかちょっと思いますよね。
それは面白そうですね。うんうんうん。でも、あの人ずっと大体なんか公にされてる感じしません？なんか常に公、
いやいや。う
ん、
そう。だから僕らは、公になってる面を信じてるけど、でも、そんなわけないじゃんって、すごく俺は思ってるから、だからあの人って何見てんだろうっていうかさ、だってそれは多くの人たちそうよ。なんか突っ込んだりさ、怒ったりしたい人もいるけど、でも本当何見てんだろう。だからその本当ってのが、まあ、好き好きなんですけど、俺にとっても、俺がトランプを使って何を切り取るかになっちゃうんだけど、だけど、なんか、もうちょっと知りたい。何見てるんだろう、あの人はって、ちょっと思う。
か確かに、高市さんの、一日中休んでた日ありましたけど、あの日見たいですね、確かにね。どういう状態なのかね。
まあちょっとその趣旨が変わってる気もするけど、まあそうね、知りたいよね。高市さんの日常とかね、知りたいですよね。
普通にドラムやってるとかね、見てみたいですけどね、そういうの。
練習してるとかね。なるほど。
というところで、はい、さっきもちょっと、まあ、なんか、学生さんのイベントとかで忙しいって話してたんですけど、
はい。
ちょうどですね、最近、というか、配信時点での昨日ですね、見てきたのが、
はい。
ビヨンド・ザ・フレーム・フェスティバルっていうのと、芸大アニメーション・セブンティーンっていうのを見てきまして、
はい。
これ両方とも、東京芸術大学、上野のキャンパスのところでやっていて、はい、しかもほぼほぼ会場も近くってたまたまなんですけどやっていて、だからこういうさっきも言った通り、その学生さんたちのなんかやる展示会みたいなものを3月にやりがちみたいな、他にもなんかね、学長の日比野さんのなんか登壇イベントとかもあったらしくて、はい、結構芸大、そう、芸大が、盛り上がっていた日なのかな、にしてはなんか人少なかったんですけど、はい。というところで、これ、ビヨンド・ザ・フレーム・フェスティバルっていうのが何かっていうとですね、はい、VR とか XR の作品を、世界中からこう集めてきて、結構アジア系が多かったですけど、集めてきて、
はい、
展示するという企画になっておりまして、
はい。
いわゆるVR カメラ、
はい、ゴーグルをつけるってこと？
そうですね、PSVR とか、あとオキュラスリフトとかね、有名ですけど、今オキュラスとかな、はい、はい、とかっていうの有名ですけど、はい、ゴーグルを結構立派なものをかけて、そこで見えてくる映像をただただ楽しむっていうのが VR、バーチャルリアリティですね。
あ、じゃあお客さんが全員つけて、で、その、一応会場で見るみたいな、そういうことなんですか？
そうなんです。みんな VR カメラつける。
変なの？
で、XR っていうのはそれプラスで、オーグメンテッドリアリティ、うんうん、拡張現実みたいなもの。その、単に映像を見るだけじゃなくって、はい、その先の現実との、まあ、組み合わせられたような作品。だから、参加者自身の動きみたいなものが、その作品に反映されるとか、他の参加者との関係性みたいなものが、はい、作品としてなっているみたいなものが、XR 作品みたいなところのイメージだと思います。VR VR かける AR みたいなところのイメージが、
うん、
は
い、現実も見えてるっていうことなんですよね。
そうです。 XR の作品についてはそういうものっていう感じですね、はい、がありまして、それをまとめて10作品ぐらいかな、東京芸大の中にある、スペースの、1階と4階でやっているんですけど、今の配信時点の日も今日もやってるんですけど、はい、それで見せてもらって、
はい、
そう、これはもう基本的にはアニメーション作品というか、もちろん実写の作品もあって、それはちょっとね、予約というか、その日のなんか並びがあって、僕はたまたま見れなかったんですけど、実写を組み合わせたような作品もありつつ、基本的には、アニメですね。作られた、作品全部書かれた。まあ、パソコンでもどっちでもあれですけど、書かれたような作品っていうのを、僕は主に体験してきて、
はい。
それがなかなかですね、やっぱり、ここの世界が今僕は一番面白いところなんじゃないかなと思って、でも数年経っている。VR 作品ずっと好きですし、はい、VR を使った、アートっていうか、パフォーミングアーツの作品とかも見ていて、毎年僕行ってるシアターコモンズっていうのが1年2年前ぐらい、そのコロナ禍もあったらなんかのタイミング以降を結構積極的に取り入れてやってらっしゃって、それがめちゃくちゃ面白かったんですよ。はい。港区でやってるやつなんですけど、まあ、パフォーミングアーツのフェスティバルみたいなもんですね。それが面白くて見ていたりとか、まあ、僕も昔、PSVR とか持って、その VR、まあ、家でやるゲームだと、VR だとその当時は結構 VR 酔いっていう、うん、自分の脳内のその動きのスピードと、ゲーム内でのスピードみたいなものが一致しないことによる、脳の混乱が生じて、気持ち悪くなるっていうことは続いてたんで、はい、結構家でのゲームはあんまりうまくいかなかったんですけど、はい、まあ、そこら辺の VR 酔いみたいなものも、まあ、しっかり踏まえた作品みたいなものを、
はい、
今は作ってらっしゃって、どんどん進化して、そうそう、猫が見えたらっていう作品とかは日本人の和田さんっていう方が作られていて、
はい、
これはなんだっけ、海外でもなんかこの前賞を取ってましたね。
うん、VR の作品なんですね。
結構可愛らしいキャラクターの作品で、これも残念ながら僕はその予約の関係で見られなかったんですけど、
うん、はい、
そうそう、そういうのが、あと、並んでいて、そんなに人数、お客さんの人数が多かったわけじゃないんですけど、なんかずっと、各スペースでみんなゴーグルかけて見ているって、だから、展示としては、ものすごくシュールな状態なんだけど、静かな盛り上がりをその鑑賞者においては、あるみたいな、感じのものが、
はい、
展開されていたのが、ビヨンドザフレームフェスティバルというところですね。一番面白かったのは、ファーストビジュアルスーツっていう、
はい、
なんか、バーチャル空間で、まあ、主人公はちょっと、なんか進路に迷っている学生さんがいて、で、その彼がバーチャル空間に入り込んで、アバターを自分で選択するみたいな感じ。自分のバーチャル空間におけるアバターを選択するプロセスを、まあ一緒に僕たち鑑賞者も一緒にこう楽しんでいくみたいな。で、それぞれのアバターのキャラクターというか、すでにそのアバターを背負ったキャラクターたちがその作品の中にいて、
はい、
彼らが自分のアバターがどれだけ素晴らしいのかっていうのをミュージカル調でプレゼンテーションしていくみたいな作品になっていて。
ほう、
そのなんかね、バーチャル空間によく、まあ、XR なんですよ。他の参加者がどういうアバターを選択するのかとか、どういう名前をつけるのかみたいなものをリアルタイムで見えたりするので、そこら辺の現実との、フレキシブルとか双方向的なものも楽しみつつ、そのバーチャル空間において展開されるアニメーションと音楽の掛け算の面白さ。あとは、バーチャル空間なんで、いくらでもその登場人物とかキャラクターとかがでかくなったりするっていう、
はいはい、
そこの、なんか物理的なものを超えた表現みたいなものが、展開しているのがめちゃくちゃ面白くって、これは意外なあたり、湯原和樹さんという方が監督されてるみたい、日本の方がね、やってるみたいですけど、めちゃくちゃ面白かった作品とかもあったりとかして、これも基本的にベースとなるのはやっぱアニメーションみたいなところがあるのかなというふうなところは思いました。ちょっと残念ながら今回ね、さっき言った通り実写系のXR、VR コンテンツってのは、体験できなかったので、それちょっとね、いずれやりたいなとは思っていますというところと、
はい。
あともう一つ、芸大アニメーションセブンティーンっていうのが、東京芸大の大学院の映像研究科アニメーション学科っていうのが、アニメーション専攻っていうのがあって、
はい。
アニメーションを主にやっているところ、これがだからもう17期だから結構長くやってらっしゃるのかな、17年以上やってらっしゃるんでしょうね、というところですけど、はい、それの、展示で、修了制作展なので、一応その、だから、大学院の卒業される方々と、あと一応ね、1年目、入って1年目の方の作品みたいなのも見られたりとかして、
はい、
そこの進化度合いというか、洗練され度合いみたいなものを楽しめる。まあ短編ですけどね、基本的に15分いかないぐらいの短編を、大量に見せてくれるような、展示になっていて、これも結構ね、人集まってましたね。だからアニメって話題になってるし、まあ芸大出身の方のアニメみたいなものも、各所で、まあ映画祭とかでも出てきてるし、もしかしたら日本のその、アニメーション映画とかドラマ、テレビアニメとかもね、出てらっしゃるから、そういうところの注目も集まってるんだな、みたいなところの感覚も得たりはしたんですけど、
はい。
まあ、ここで表現されているものが、まあ、いわゆるその、テレビでやるものとか、映画でやるようなアニメーション作品に比べると尖ってるというか、
うん、
いかにこう、表現を洗練化させるとか、表現として目立たせるとか、あとはアニメとしてはあまりやらないような表現っていうものにチャレンジしてみるみたいな、まあ、実写を取り入れるみたいなものとか、
はい、
ストップモーションアニメみたいなものを組み合わせるとか、
はい、
そういういろんな試行錯誤をやってらっしゃって、それこそ XR とかになってくると、より、双方向的な現実世界との、この、組み合わせの作品みたいなものもアニメで表現できたりみたいなところで、
はい、
どんどんどんどん、その、新しいことを、僕としてはやっている感じっていうのが、非常に楽しい展示会ではあったんですけど、はい、うん、ここでそう考えたのは、なんか、最先端みたいな言い方をしている記事を最近見まして、
はい。
リアルサウンド映画部っていうところで、
ネットの、
タイトルが、嵐、はい。嵐が丘に続き、マーティー・シュプリームも、最先端の実写外国映画がヒットしない現状っていうタイトルの記事があって、ここで言うなんか最先端ってなんじゃろうねっていうのを、ちょっと思ったところはありまして、
はい。
まあ、そもそもまあ僕はここで挙げられてる嵐が丘もマーティー・シュプリームもあんま面白くなかったんで、そっか、僕が面白くないものが最先端なのかみたいなところはちょっと思ったりはした。だからここでね、記事の中でも最先端っていうのが何のことを指してるのかがちょっとわからない。まあアメリカで流行ってるってことなのかな。アメリカでヒット、でもアメリカでヒットした映画はいくらでもあるので、うん、ここで言う最先端って何じゃろうなと思ったところもありつつ、
はい、
まあさっき言ったみたいなその XR とかアニメーション、芸大のアニメの中でもなんか尖ってる作品とかがあったりとかして、そこにおいてはまあ最先端みたいなのがあったりするのかなとか思ったり、あと最近で言うとやっていた、アニメで私がビーバーになるときっていう作品がピクサーですね、ディズニーピクサーで出されていて、
はい、
これ僕はすごく好きではあったんですけど、なんかピクサーってなんとなくその年その時のなんか一番新しいアニメーション技術を駆使して作品を出してるみたいなイメージがあるんです。で、実際そうなんだと思うんですよ。独自で研究開発してきた技術を、例えば海の波の見せ方とか、
うん、
小鳥のちょっとした動きとかを、はい、まあ、短編とかでチャレンジしてみたいなことをやってたんですけど、今回の作品がまあ、面白いっちゃ面白いんだけど、
はい、
なんか、アニメーションのデザインとして、一昔前に戻ったような感じがしたというか、どんどんどんどんこう、リアル路線を突き詰めつつ、そこら辺のバランスを取っていたピクサーが、なんかちょっと前のやり方、なんかね、肌の質感とかが不思議な感じなんですよ。ちょっと違和感がある感じがあって。
うん、
そこら辺が、まあ、今回動物が登場する作品なので、そこのとの対比っていうのはわかるんだけど、表現としては。なんか、あれ、最先端はどこに行ったみたいな。あと、もう一個並べると、日本のアニメで、花六章が開ける日にっていう、こう、花火の、花火屋さんの、まあ、子たちを描いた。
はい、
アニメーション作品がありまして、これ、まあ、多分ね、篠宮義俊監督という方が多分芸大出身の方なのかな。で、実は日本画家、日本画を描いている方でもあり、みたいな感じで、そういった日本画のエッセンスとアニメーションというのを組み合わせてやってるっていう意味で、あと実写とかね、ストップモーションをまさに取り入れてるんですよ。だから、芸大とかでもチャレンジされてるようなことを最先端でやっているみたいなことの作品ではあると思うんですけど、はい、とはいえなんかこういうものが最先端かちょっと難しいなみたいなことがあり、はい、なんかアニメの最先端っていよいよ何なんだろうなみたいなことをちょっと思っちゃった。だから技術的なことは僕はわからないので、日々日々多分そういうものを開発されているのは事実なんだろうけど、うん、鑑賞者として見たる時のなんか最先端と感じる要素って何なんだろうなみたいなところは思ったんですよね。わかりやすくだから XR みたいにそういう技術、でもまあVR みたいな技術ももう発明されて10年20年経ってるものだと思うので全然最先端ではないよなみたいな、 AI が最先端なのかなとかいろいろちょっとモヤモヤした感じがあったので、うん、ポンさんどう思うかなみたいなことを思った感じですね。
めっちゃむずいけど、まあでもね、映画ってじゃあ100年前の映画が面白くないかっていうと全然面白かったりするし、むしろそれが見たことのない人にとっては最先端になってしまうし、うん、技術的なことだけで言えば、うん、もちろんいろんなことは言えるんでしょうけど、じゃあ手書きのアニメ、当時の、ホルスとなんとかの旅みたいな、あんなものを今じゃ作れてより作れないわけだから、到底そのハードルの方が高いことにもなってしまうわけだから、うん、だからまあ、もちろん見たことのないものとか、いろいろ表現はあるとは思うんですけど、なんか難しいよね。面白いと最先端は全然イコールではないのはまあ、もちろん共有できると思うので、問題は何を最先端としたいかというよりかは、どんな最先端を見たいかっていうふうなことだとは思うので、その辺で言えば、なんかやっぱその、僕は視点的なことだよね。やっぱその、作る人が、まあ、映画っていう枠組みをどう壊していくか、みたいなところら辺で、新しい表現。だからそれは技術的な新しさだけではないんだと思うんだけど、ただここで言ってるのはきっとね、技術の新しさで語ってほしいっていうことだと思うから、どうだろうね。なんか、この X なんとかの次、R のなんとかの次が何だろうかっていうのが、まあちょっと想像して楽しむとこなのかもしれないですね。
なんかそれこそ最近ポポポって知ってます？
あ、なんか新しい SNS みたいな。はい。
そうそうそうそう。川郷周辺が、川上さん周辺がやっているサービスで、うん、なんかアバター、自分がね、アバターになって、なんかオンライン上で会話するんだけど、そのアバターが AI で自動で動く、自分の動きに合わせてというよりは勝手に動き出すんで、はい、なんか寿司みたいなアクションをしたりとかっていうのがちょっと話題になってましたけど、なんか、ああいうものはああいうもので面白いんだろうなと思いつつ、うん、なんか AI で自動で動かすっていうのもちょっと僕はしんどいなみたいなことはあったりするので、うん、なんか、まあさっきポンさん言った通りそうですね。最先端っていうのは気持ち良いとは限らないけど、ああいう AI を使った自動で動くアニメーションみたいなものがもしかしたら今の時点の最先端なのかもしれないですね。
うん、なるほど。
うん。なんてことをもやもや思いながら、でももやもや思ったってことを残しておくことが大事かなと思いますので。
はい、メモですな。
はい、そんな感じの最先端のアニメってなんじゃろなってことを考えてみました。はい。うん、はい。タイナージョー、Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信しております。好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また番組へのご意見、ご感想は公式サイトタイナージョー .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
そんなこんなで表現は拡張し続けていく、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、
また。